とラジオ。ご機嫌いかがですか。マギとラジオ第793回、マギです。
2025年8月31日配信、トラニです。
この番組はシーサーブログ、ポッドキャストアプリ、 YouTube で配信しております。初めてお耳に書かれた方、登録していただけると幸いです。
今週も
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。このポッドキャスト、ネットラジオ番組は、
はい、
あのね、こう俺ら最初さ、オープニングトークこう喋り出すじゃん、はい、我々喋ってるじゃん、はい、でもさ、
今日はちょっと一味違うけどね。
一味違う、パック今あのマギさんパック中ですけどまあまあそれはいいんですけど
見えないから、
ね、これさ、最近聞き始めたりとか、たまたま巡り合ってくれた人が、はいはいはい、この喋りを聞いて、こいつらなんやねんって思いながら聞いてる。
私たちのあれ、生い立ち、
生い立ちまで深掘りしなくてもいいんですけど、
自己紹介ですか。
ちょっと軽く、ちょっと5回に1回ぐらい、どんなやつらなんやろっていうのを、
じゃあそういうのも含めて、なんちゃらなんちゃらのマギーと、なんちゃらなんちゃらのタイミングって言うんじゃなくて、
よろしくお願いしますって言った後に、
私たちはみたいな、
このラジオ番組はみたいな、
このラジオ番組は、マギーとトラニーが2013年に知り合ってから、その何ヶ月後か、まあ、その
細かいのいいね。ポッドキャスト、ネットラジオ番組のカテゴリーとして、二人は夫婦です。
夫婦で好きなこと。
夫婦で好きなこと。
ことを無責任な発言をしている。
いや、そこは無責任とかそういう深掘りじゃなくて、軽くな、どんな喋りをしてるかっていう。
毎週行ったところの話とか、最近気になった話題とか、二人の中で。
まあ男女トーク、
男女トーク、
男女じゃない、あのそんなの体育館の男女ではじゃなくて、いや今踊っててもわかんない。ね、あの、え、何言おうとした、そのだから
男女の
トークで、
どんどん分からなくなって、
年齢は
非公開です。ま
あ、非公開、一応言ってないですけど、だい、あ、年齢といえば、
あ、まあ、一個また年を重ねたんですよね。
まあね、まあ、隣には男なんて言いますよ、50。
ダメだって、だからそれより何歳下だって私言ってるからさ、たまに。
ああ、そうかそうか。そう、まあまあ、50代後半の旦那、夫と、
はい、
50代前半の、
アラフィフの、まだ40何歳かもしれない。
ああ、そういうことね。
そう、50何歳かもしれない。
そこ
濁して
こだわる、
あんまりこだわってないけど、
一応濁し、触れないでくださいということですけど、まあまあそういう2人が喋ってます。大体ね、週1回かん、大体、旅っていうか、
まあ、今のところね、
住んでるのは、
お出かけしてます。
住んでるのは千葉です。
千葉県松戸市
っていうところですね。
はい、とても静かな、
何ですか、
県道沿いに、
とても静かな県道沿い、
県道じゃないの、ここ何、市道、
いやいや、何沿い、とても静かな県道沿いって言ったら静かと思うで、そうじゃないでしょ、
大体雑音がこう入って、
まあ、バーバーバーバーとか
ピーポーピーポーピーポーとかね、すごい賑やかな道路の横に、
いうふうにこうやってね
住んでますけどね、
こうね、あのちゃんと喋ろうと思ってもお互いもうストンクで、もう言いたいことバラバラ喋るから、もう話がもう、
ね、
もうすごいいろんなところに飛びまくるっていうような、
ね、
ポッドキャストでございます。
そう。
あのね、
本気で聞かない方がいい。
本気で、まあまあ、本気で
気を楽にして。
聞いてないと思いますけどね。
こんな奴らもいるんだなと思って。
そうですね。
人生楽しくいかなきゃなっていう。
日本人、今、3組に1人離婚するでしょ。
そんなに離婚するの？
あれ5組だっけ？
3組に1組は多くない？
5組だっけな。
あなたその中の3回やってんでしょ。
だから多いじゃん。だから俺でも3回結婚してんだから言うのが多いですよって話。
私1回やって
ですね。ああ、そうそうそう。まあ、バツ2と、
バツ
1の。
バツ3じゃないの？バツ2か。
バツ3だと思って4回目になるでしょ。
そうか。
バツ2ですね。
バツ2か。
まあそういういろいろ人生いろいろ、まあいろいろ、いろいろやってきてる、いろいろ、
経験している。
そうそうそうそう。
今前も。
っていう、
はい、
まあ、まあ、ね、あの、 そういう感じです。
結構ね、いろんな道行ってるよね、お互いにね。
まあね、まあそういう夫婦、
経験豊富なんじゃないですか。なるほど、
夫婦でこうさ、会話とかもなかなかだんだん減ってきたりとか、喋ると喧嘩したりとか。
減らないね、私たち。
うん、だから結構、熟年離婚、めちゃくちゃ熟年離婚が最近増えてて。
てか熟年結婚だからね。
この人と老後一緒にいたくないみたいな人がめちゃくちゃ多くなってて、それはまあね、相手のことがめんどくさいとか、相手がうっとうしいとかっていう時代の中で、まあね、夫婦でこう、毎週ね、こうやって喋ってるって。
だいたい一緒に出かけることもないんだって。
なかなか難しいよ、二人でこうやって喋ってるっていうね。そう。だから、まあこういうこともしてやがってますよ、的な感じで、毎週ね、まあ一応二人は喋りながら、まあ、ね、今後訪れてくる、まあカレー、まあカレー始まってますけど、
もうカレーを訪れて。
その、どんどんね、やっぱり喋るってなかなかやっぱりこうボケ予防というか、人間 ね、やっぱ喋ると大事。
何もないところでつまずいたり、
はい、で
階段で転んだり、
打ち合わせもなし、
ここないね、
台本もなし、
台本ない、
ネタもなし、あ、まあ、たまにメモとかを見たりするときあるんですけど、
まあ、これにはなんか話すことを考えたりするときもあるよ ね、まあ、ね、ちょっとプロデューサーチックにやってるよね、プロデューサーチックってい
うか、まあまあ
プロデューサーなんだけど、
まあトラニーと夫ですけど、はい、そうそうそうそう、なんかそんな感じでやってる、
私は乗っかってるだけです、
ございます、
朝も昼も夜も乗っかってるだけです。
まあちょっと過去のに聞いてやろうかなと思ったら、
過去のはね、あんまり掘り下げない。
いや、だからそんな、あの、結構ね、これ、第793回
なんですけど、
まあまあの長寿ですよ。
一緒にやり始めたのは250ぐらい
?230
ぐらい。
そうそうそう。
から一緒にやり始めましたけど。
まあまあ、そんだけ
配信。一緒にやってる方が長いんだね。
っていうのは結構回数やってるんですけど、そんな過去まで、そんな登る、あの、くだ、あの、坂もんな、坂登らなくていいですけど。
お魚。
まあね。あの、もしあれだったら、その、ポッドキャストであり、
うん、
YouTube でありっていうので。
シーサーブログなり。
そうそうそう。マギトラジオって検索したらいろいろ出てきたりとかします
んで。名前も変わってるしね。
ん？そうそうそうそう。ね、そうそうそう。まあ、名前の変わってる、その過去は別に聞かなくていいと思うんですけど。
あ、マギトラジオになってからね。
マギトラジオになってからとか。まあ、YouTube でマギトラジオって入れたらずらーっと一覧出たりとか。まあ。
一緒にやり始めて最初、あれだよね、うん。マギのボイスメモだったんだよね。
そう、そういう時もあったね。そう、あるあるある。タイトルもいろいろ変えてるんですけど。まあ、タイトル変えたら回数何回って変えるよっていう話なんですから、これ累積で。
累積で。
トラニーがやってる。
やってるっていう。
ポッドキャスト
で。編集してるっていう。
そうそうそう。累積でやっております。そんな配信でございます。
はい。
もしよければ、もしよければ、ぜひ、これからも適当に流していただいて。
トラニーの声が聞きたくない人は、マギーの単独のラジオを聞いてください。
何、何売り込んでんだ売り込んでんだだから情報が多いっちゅう。この時点でさ、初めて聞いた人が、今日何言ってんのわかんないなってなっちゃう。
もう飽きたかな。
あ、もうい
い。もうめんどくさいなって。
そうそう、説明お腹いっぱいになっちゃう。
もうお腹いっぱい。うん、すいません。
そんなことよりね、
何？
そんなことよりね。
どうしたの？
僕誕生日だったんですよ。
そうね。
ハッピーバースデーは？歌って？歌って？歌。行くわ。
ハッピーハッピーバースデー。おめでとう。
あら？あら？短っ。そんな、そのさ、
笑えない
。パックしながら笑ってるから。
笑えないね。
パックしながら笑ってるから。
パック食べちゃう。
パックがさ、突っ張って周りに空気入ってさ、ハニワみたいな顔になってるんですけど。
笑えなかった。
まあ、ね、まあそう、こういう写真もインスタに上げたりとかしてます。
上げないよ。
しないですけど。
上げないよ。
しないですけど。
ね、顔はさらしてません。
う
ん、
まあそうです
か。体をさらしてるけどね。
体は
後ろ姿ね。
そうそう
ね、私たちの後ろ姿
と顔はね、そうそう。顔売れたらろくなことないんだよ、世の中。
そうそう。
売れないですけど、
売れない
です
けど。売れないけど、もともとは弱小だけど、
そうそうそう。
それでもなお、ちょっと ね、身の危険があったら困るので、
まあまあ、いろいろあります
から、ね。住所も、顔も明かして
ません。売れ出すときは急だから。
そうだね。
人間ほんと急だよ。
もうなんか、
もうで
次の瞬間開けたら20何万件。
だから話題になっちゃったら、どのとおりできないからね、人生。
だから、ひっそりと。
うん、そうですよ。一緒にやっていきましょう。ね、そんな感じですけど。
はい。
はい。
もういいよ、説明は終わった。
終わりました。終わりました。誕生日迎えまして。
おめでとう。
一個年取りまして。
おめでとう。
ね、一個年取りましたよ。
どうしたいですか、今年の抱負。
今年っていうか、この一年でしょ？
この一年。
この一年。
この一年どうしたい？
現状維持。無事故。
それ言うとね、私の給与査定は下がるんだよね。現状維持だと。
あと、向上しろと。
そう、向上心を変えてくれないと困るんだよね。で、100% 以上で数字を上げてくれないと、君の給料は上がりません。
小さな努力で大きな成果。仕事いかに頑張ってるふりして。
上手だよね、トニーね。私、すんごい頑張っちゃうけど、あんまり成果上がらないっていう方が多いんだよな。
あ、そう。ポイント、ポイント。いかにどうやって、俺基本的に、てか、トラリーの方はトラックドライバーやってるんで、
今ね。ああ、そうですね。
そうです。
私は大手建築メーカーの。
大手、大手、別に大手って言わんで、建築メーカーって
言わんで。いや、パパの真似したパパ。
パパの真似、まだ難しい、それ説明。じゃあパパの真似説明。
義理のパパの。
もうそれ20分かかるよ、それ説明したら。
大変。私がね、私たちが来月、はい、大阪、トラニーの実家大阪に帰る予定なんですけど、はい、その時に万博に行こうかどうしようかっていう、まだ悩んでるんですよね。うん、で、その中で、トラニーの義理のパパね、うん、あ、違う、私の義理のパパ、
ね、ね、
に、トラニーの、トラニーのパパに、はいはい、万博行ったことあるって聞いたんですよ。
トラニーのパパって親父に父ね。
あ、そうそうそう。
お父さんね。
そうそう。に聞いたら、うん、妻と、うん、なんて言ったっけ、特別優待、
まあ言うたらビップ扱いで
招待されたよ、招待されて行ったよって、いや、ただ行ったか行ってないか聞いただけなのにそんな細かいこと言うなよって思ったんですけど、
へーって言ってました。ビップ扱いで、違う、特別招待で行ったんや、
まあ、確かにすごかったんだけど、パパは
1970年だっけ、
70年、
ってことは前回の大阪万博、今から55年前、
うん、
だよね、東京、ね、東京の万博、
うん、東京、あ、じゃあ大阪
東京万博じゃない、うん、大阪万博の時に、はい、ね、
そうそう、まあ、招待されて行ったんだよみたいな、
まあ、
いいわ、もういい、もうそれだけでもうお腹いっぱいだもん、もう聞くのやめた。
年寄りっていうか、特に男ってさ、こう思い出を、
過去の栄光
さ、思い出をさ、ね、財産に生きていってるからさ。女性はそうじゃないかもしれない、う
ん。ママに聞いてもさ、あ、言ったよって言うだけだよ。
男ってね、こう、思い出の財産なんだよ。
なんかね、うん、ちっちゃいもの大きくして言うよね。
思い出を餌に生きてたりするからね。うん、まあ、そうそうそう。まあ、言わんでいいことですけどね。
そうなんですよ。
そう。ね。まあ、
7話しか
そうなんですよ。だから、俺ね、うん、もう、刻々とそのさ、世の中さ、60歳になったらさ、割引すげえじゃん、うん、いろんなの、シルバーパスとか、シルバー割引。
あ、55のところもあるし、60のところもあるし、65のところもあるし。
55ってあんまりないよね。イオンぐらいでしょ、イオンの GG
パスポート？
GG パスポート。なんかあるので申し込まないわよね。
へ
ぇー。ね、
早く申し込まない
と。早く60、早く60とこ、あ、でもな。
やだ、あなたが
70歳になったら、うちの会社、ドライバー降りないとダメだから、それはちょっと辛いから。
もういいじゃん、赤帽すれば。
赤帽も無理だって。
ウーバーは
?70 からね、雇ってくる会社あんまりないんじゃないかな。
ウーバーイーツ、チャリで。
ウーバーはやだよ、そんなさ、行って玄関先でさ、こっちは一生懸命汗で水垂らしてさ、持って行ってさ、
いや、季節労働。春秋しか働かない。
だから、季節、でもさ、秋とかね、大雨の中さ、
雨の日は出勤しない。
ねえ、まあだから、まあ、出勤した後に急に雨降り出したりとかした。
明日お腹痛くなって帰る。
ね？
お腹が痛くなって帰る。
荷物だってもうオーダー入ってどうするの？
どっか行っちゃったなぁ。
おい。
僕のお腹に入っちゃったな。
高校生のバイトじゃないんだからさ。
ダメ。
いやいや、だから。
届けました。
いやいや、だからね、ね、まあ、配達とかってさ、行ってさ、一生懸命自分の配達して行ったらさ、ガチャってさ、玄関開けたらさ、もう荷物ぐっちゃぐちゃの家の中でさ、
ゴミ屋敷とかね、
人生終わってるようなさ、デブのさ、ぶっ最後の女が出てきてさ、愛想も悪くさ、
もう今何でも引っかかる要素だったよね。
遅かったじゃんとか言われながらさ、
ちょっとやっていくよ、
いやいや、そんなんじゃないよ、いやーとか、うっざーみたいな顔しながらさ、遅く置いていってとか言われて、うん、なんでこんなやつのために俺さ、命がけて配達せなあかんと思うじゃん。
そうか、そう思ったらもうダメだね。
ダメだね。そういうの嫌だね。
私だってなんか、アホなオーナーのために毎日働いてるけどさ。
アホな。お客さんやっちゅうね。
でしょ？
あなた
みんなそうでしょ？
あなたのとこ、工賃高いんだから。
ほいほいさ、あの、暑いですって言ったら太陽光つけようかしらなんていうさ、ちょっと頭のこう弱い方たちにお金持ってる人たちの相手してるわけよ。
すぐにね。
そう。
ちょっと、月々の電気代が安くなったから、すぐ太陽光つけようか
しら。いいんじゃないみたいな。もっと皆さん考えた方がいいですよ。ね、
太陽光と蓄電池をつけたら、
そう。
電気代が安くなります。
そう、初期費用とかメンテナンスとか。
だってあれ10年ぐらいで壊れないでしょ。
そうね。
蓄電池なんて。
台風来ても知らないよ。
まあそうだよね。
なんか隕石とか落ちても知らない。
うん。飛来物あってね。
うん。
まあ割れはしないんだけど、太陽光ね。
いや。うん、ゼロではない。
まあそりゃそうだよね。
うん。表被害とかあるからね。
まあなかなかね。まあなかなか別にその電力会社の肩持つわけじゃないけど。
言っちゃダメなのよ。
何が？
飲食店とかでも、うん、うちの会社の名前とかお客さんの名前とか出して喋っちゃいけないって言ってるのに、うん、こんな世界にね、
うん、
届く声の中で、うん、お客様の悪口なんて言っちゃダメなの。
言っとるやん。めちゃくちゃ言っとるやん。
言っちゃダメなの。
言うとるやん。
ダメよ、トラに。
え？俺かい。あと、
あと私のせいは、私の責任はあなたの責任。
まあまあ、そういう風で。
人生共同体の。
夫婦両世代。
そう。
両世代。まあいいや。
まあいい
や。そうね。ね、そんな感じですけど、ね。まあ、そう、1年ね。
はい、
1年、安全、まあ日常をね、こう、淡々と過ごせることの、なんちゃ、ありがたみというか、感じながらね。いや、そんなことどうでもいいですよ。
どうしたの？
最近どうでもよくないけど、最近さ、うん、まあラジオ聞いてたら、うん、あ、俺、ラジオ、まあ結構、まあトラック乗ってて、運転中、まあいっぱい聞くんですけど。うん、
いいよね。私も仕事中聞けたいの。
ほとんどオープニングだけしか聞かないんですけど。
あー、オープニングのトラニーだもんね。
オープニングトラニー。それよくわかんないけど。そうそう。あのね、ベビーメタルって知ってる？
ああ、あれは女子だっけ？
女子3人。うん、まあ一応女子3人。
あれ4人じゃなかったんだ。
3人。もう世界、だって。
世界で活躍してる。
世界中ツアー回って。だから今回のアルバム。
あれでも何歳ぐらいだっけみんな。
まだ26、7じゃん。
そっかそっか。若いのか、
うん。うちの息子ぐらいじゃないかな。あ、もうちょい行ってんのかな。1歳、2歳上かな。20だから7。
じゃあうちの息子あたり？
より下。
ああ。
うん。一番年上の子がね。
うん。
なんか、ベイビーメタル3人組で、
うん、
まあ、たださ、ベイビーメタルってさ、
うん、
アミューズさんですから、
あ、
事務所が。
そうなんだ。
でも、
やばいじゃん。
企画がもうさ、プロフェッショナルで、もう大人が、がっつりいろいろ企画立てて、まあ、後ろのさ、ミュージシャンだってもうすごい、
はい。福山雅治がギター弾いたりとか。
いやいや、福山雅治はあんな
早弾き。
あんな多分早弾きできないと思うんですけど。あんな福山雅治が白塗りの顔でね、なんちゅうの、お化けみたいな格好でギターを弾かないと思うんですけど。
舌を出したりとかして。
それはしないと思うんです
けど。あ、そう。
そう。世界ツアーやっても、今回だからメタルなんだっけな、なんとかってアルバム、
うん、
あれだからね、日本人初の全米チャートで10位以内に入ったからね。
すごいね。
すごいね。だから日本。
じゃあ英語で歌ってるのかな。
歌ってるんですよ。今回なんて、だって、アメリカのアーティストとコラボとかすげえしてるし。
そう、聞いてんの？どっかで聞けんの？聞いてみた
い。ベビーメタルも。いや、ラジオ聞いても多分。
あ、
いや、
まあ、
ちゃんと今度また教えるわ。メタル、そのベビーメタルのメタラジーっていうラジオがあって、まあいろん。
いや、ラジオっていうか曲を聞いてみ
た。あ、曲？うん、あ、ベビーメタルの曲を聞いたの、
うん、
あ、聞いたことあるよ、多分。まあでも今度聞かせるよ、また、
うん。
で、そのメタラジオでラジオ聞いてて、
うん、
で、やっぱね、事務所の力っていうか、まあ、ベビーメタルの、すげえ、まあ、有名だし、あれだけど、今までのゲストもすごいのよ。
へ
ぇー。いろんな人出てて、まあ、一番でかいのはビーズの松本さん。
へぇー、すごい。
タク松本さんと、ベビーメタルって結構コラボしたりとかしてるから。
タク松本？
だから、ギタリスト。
松本タク？
タク松本。
パク？
パクじゃん、タク。パクって何？
韓国人。
韓国人。
え？松本？
そう。
松本講師じゃないの？
え？それ稲葉講師。
あ、講師か。え、松本。
マジボケしてるやん、マジボケ。
松本拓なの？あの人の名前。
まあ、だから、多分、本名は松本なんとか言うんだけど、
そうなん
だ。今、松本拓でやってる。
改名したわけじゃなくて。
改名じゃなくて、要は、なんじゃ、ミュージシャンネームっていうか。
そうなんだ。本当に知らなかった。
松本高博。そうそう。本名はそうだけど、
うん、
今、タク松本とか、松本タクとかやってはるんだけど、まあ、それゲスト出たりしてたんだけど、いつか、先週か先々週かちょっと忘れましたけど、そのゲストが、なんと、
うん、
自民党の、高市
さなえさん。
で、あのね、 ベビーメタルのラジオにゲスト出てもらったら、うん、あのメタルネームっていうのをつけるね。で、ベビーメタルのゲストに出てるみんなメタルが好き、ハードロックとかメタルが好きな人をゲストに呼んでて、で、要は、ハードロックとかメタルのメタル仲間、メタ友を作ろうっていうので、うん、ラジオやってるんで、メタ友になってくれる人をゲストに呼んでるんで、
うんうんうん、
で、まあ、要は、高市さんえさんが出てきて、うん、おマジで
好きなの？
どうも、こんにちはって出てきて、
うん、
で、高市さんえさんはなんだかなんだでって、じゃ高市さんえさんメタルネーム何しますかって言ったらさ、
うん、
サナメタル。高市さなえだからサナメタル。
サナメタル
って言って、ほんで、高市さなえさんって、マジでミュージシャン目指してた。うん、
へぇー。
で、ドラム。
へぇー、そうなんだ。
ドラムをやってて。そう、学生の頃。で、どこだっけ？大学が、なんだっけな。どこ？神戸大学？
あ、そうなの？
かな？そう、高市さなえさん。で、神戸大学の時も、ずっとミュージシャンになりたいと思ってバンドやって、ドラムでずっとやって、その時にやってたのがハードロック。
あ、てかあれじゃん、松本高弘と同い年なんだ。
ああ、高橋さなえさんが、うん。あ、そうなんだ。
14歳。
あ、そうなんだ。
うん。
そう、ほんでね。
しかも旦那が山本拓だって。
拓つながり。
そう。
旦那がね、なかなかちょっとね、まあ一応。
面白いね。同じ人と結婚して、
そう。
別れて、で、また同じ人と。
そうそう、もともと議員さんなんだけど、結構、旦那さんが結構ね、ちょっとっていう感じで、だいつも、高橋さんは、旦那にイライラしてるとか言ってたけど、いろいろね、聞いてたらね、すごい、
なん
てい
うの、
ハードロック好きで、聞いてた曲とかも、俺もよく聞いてた曲で、なんか急に俺親近感湧いちゃって。
あ、そうなんだ。
もうだからハードロック仲間っていうか、で、ベビーメタルが海外でいろいろこうやってて、うん、で、海外でいろいろこうコラボとかしてるんだけど、それが高市早苗さんが好きだったアーティストと、軒並みベビーメタルがコラボしてんの
よ。
ライブで一緒に歌ったりとか、そしたら高市早苗さんがめっちゃ羨ましがって、なぁ、この子ら、私のしたいこと全部やってるやんとか言いながら、なかなか面白くてね。
そうなんだ。
そう。でね、この人って、すげえ、鈍感力、うん、あれです。自民党の中では、鈍感力の塊とか言ってるらしい、うん。やっぱり打たれ強いというか、
まあね。
なんかね、そういう人らしいよ。
打たれ強くないとやっていけないよね。
まあね、そうそう。なんかでもね、ちょっとね、俺今回の参議院の選挙で、
はいはいはい、
やっぱり比例も、うんうん、立候補したやつも、うん、自民党に入れてちょっと良かったなと思ってた。
うん、
高市早苗さん、総理大臣いいんじゃねえかな、
な
んかね、あの感じね、いいよ。
そう。う
ん、
そうなん
と思った。まあ、こうやってね、うちの家はすごい静かな県道の横に。
あ、でも松下政経塾に入って
る。そうそうそうそう。
うん、私、あそこに入ってる人あんまり好きじゃないんだよ。
ああ、そうなんだ。で、まあ、まあ言ってたのは、自分の行きたい道があって、すごく安定した道を、うんうんうん、と、あと自分、茨の道、努力しないといけない道、どっちか選ぶとしたら、必ず、まあ努力しないと頑張らないといけない道、進みなさいとか、
うんうん、
今のその、若い子に対してのメッセージはとか、結構ね、ベイメーターの3人がいろいろ高橋さんにインタビューしてて、質問してて、それすごい答えてて、なんかすげえいいおばちゃんだったよ。
ああ、そうなんだ。うん、
だからね、ただね、俺ね、その高橋さなえさん、さなえさんのホームページ見たら、
うん、
ね、ベビーメタルの、本人のその行動の、
うんうん、
その何々しましたっていうのがあるんだけど、うんうんうん、そこにね、
その日何
ベビーメタルのラジオ出ましたっていうのが載ってないの
よ。も
っとさ、う
ん、
もっとなんか、ああいうラジオに出てさ、もっと今の若い子にどんどんどんどんね、聞く機会出した方がいいと思うよ。
自民党はそれが難しいんじゃないの？
わかんないけどね、なんか硬いね、なんか講習会行きましたけど、そんなんよりね、ゲスト出た、逆に俺ね、オールナイトニッポンとか一回限りやってもいいかもしれない、この人。面白かったよ。じゃあ、ハードル
だから、政治家を辞めれば、落ちてればできるでしょ。政治家ではできないでしょ。いや、
別に衆議院でもできんじゃないの？
できないでしょ。やったことないよね。
だって、総理のラジオとか出てるよね。
まずゲストでしょ。
え、俺だって別にラジオ番組2時間やるのはいいんじゃないの。
そう
ダメなのかな。
難しいんじゃない。だいたい生はできないじゃん。絶対生は無理じ
ゃん。俺だからラジオ聞くと、もう聞いたら全部もう消していくんだけど、保存してるラジオ、もうこの高橋さなえさんのラジオ、保存してるもん。
ひ
ょっとしたら、この人総理大臣とかなるかもしんないじゃん。まあ今ちょっとね、いろいろこう壁があるっていうか、結構さ、足引っ張られてるところもあるけどさ。
まあ、無理ですね。
かな。なんかね、面白かったよ。なんか。
この人がなったら1000円あげるわ。
1000円かい？少ないね。1万円じゃなくて？
1 万円はあ
げる。じゃあ1000円かける
?1000 円かける。ならないと思う。
ならないんだ。うん、あ、そうなんだ。
うん。
なんかね、いい感じ。だからその。
やっぱね、出てる大学がちょっとね。うん、
大学でダメなの？え、大学だって神戸大学でしょ？
神戸大学だよ。
神戸大学偉いよ。ダメ。
いや、ダメだね。
神戸大学じゃ総理大臣になれない。
うん。
あ、そう。
へ
ぇー。まあ、そんな感じで思ったなっていうのが一個ありましたね。
サインまで載ってる。面白いね。
サイン、
この人がどういうサインするか
まで。この人の、インスタとかのハッシュタグ、
うん。
このハッシュタグをつけてっていうハッシュタグが、さなえあれば憂いなしっていう考えたなと思って。備えあれば憂いなしも
ね。
あれ
ですけど。
そう。面白いなと思ってね。まあ、たまにラジオ聞いてると、急にそうやってさ、こういろんな大物が出てきたりするんで、さすがベビーメタルの番組と思いながら。ベビーメタルの3人はね、海外でめっちゃ売れてるけど、そんなね、すげえ大物感ないんだよね。普通の3人の女の子で、なんか頑張ってやってます。私一生懸命頑張ってます。
謙虚なんだ。
謙虚っていうか、ほんとなんかあれだね。ただ、やっぱステージとか上がるとすごいよね。踊りとか。すごい。
踊れる人なんだ。
うん、二人踊って、一人がボーカルっていうやつなんだけどね。そう。
うん。
面白かったよ。まあそんなラジオも聞きつつも、
はいはい、
あれだよね。今さ、すごい内陸部が暑いじゃん。
ああ。
熊谷、伊勢崎やら、そのね、群馬県暑くてさ。
うん。あれ問題？高層ビル問題？
そうそうそう。んで、30年以上前かなからさ、多分ニュースステーションやったかな、とかも言ってたんだけど、今のその内陸部の暑さってさ、昔からその心配危惧されてたのが、都心のね、湾岸沿いにブワーって立ってる高層ビル、もう立ち並んでるじゃん。で、どんどんどんどん高層ビルが立ち並んだら、近い将来、要は、東京湾から入ってくる風が遮られて、東京の内陸の方ですごい温度が熱くなりますよって、結構30年前から言ってたんだよね、いろんな人が。今だからそれがさ、現実になっててさ、で、それをまあ冗談半分でさ、ラジオであの、TBS の、誰だっけ、
安住アナウンサー
がさ、本当にこれあれでギャグって冗談半分だよ。なんか自分が知事になったらさ、ご案がの高層ビルを解体して、風通り良くしますみたいなことを冗談半分で言ったら、それがマジに受け止められてさ、切り取られてって迷惑な話だとかやってたけど、ね、まあそんなこともありつつ。
でもあれなんじゃないの？フェーン現象の影響が。
まあまあ、そのフェーン現象もあるんだけどね。そうそうそう。だから、いやいや、その高層ビルのせいだっていうことは、そんな別にその因果関係っていうか、それが原因だとは言えないよ。言えないけども、たださ、あんだけ、さ、まあ、高速道路で、俺、首都高で中央環状とか走ってたらさ、やっぱり、そっから見るビルのあの、
まあね、すごいよね。
もう本当に壁のようにビル立ってるじゃん。
確かに。
そう。
だって海風が、
そうそうそう。
もしかして届けば、どこだっけ寿司の御宿とか、
いや、勝浦、ね。
あ、勝浦か。勝浦みたいに、
そう。
寿司ってわけでしょ。でもその風が届かないから、
そうなんだよ、ね。
そこに行くまでに、まあいろんな車とか排気ガスとかさ、暑さに負けちゃって、いろんなのが。組み合わさって熱くなるんだよね。
そうそうね。だからそんだけどんどんどんどん熱くなってきましたけど、そんな、暑い中、今週も、群馬県の 伊勢崎市に行ってまいりました。
行ってきましたね。なんで暑いところに暑いところに行くんでしょうね。
そうだね。先週、
先週そういう時は涼しいところに行くんですか。
そうだよね。そういう時こそ勝浦とか行くべきなんだけど。
そうでしょ。
なぜか俺たちは、
なぜかって私はトラニが計画したところに行くだけだからさ。
まあまあそうだね。そうだね。
助手席に乗ってたら暑いところに連れてかれたっていうだけですから。
そうだね。
暑いよここって。
先週もね、暑いとこ行ってきました。花園とか行ってきましたけど、今週も
暑いもん、じりじりじりじり。
ね、
それでいてさ、仕事中はさ、うん、ドライとかかけられてさ、めっちゃ寒くてさ、もう凍えるような、
オフィス
は寒いよね、もう体がおかしくなっちゃうよ。うん、暑かったり寒かったり。そう。
そんな、ね。
で、そのドライの方が電気代高いんですからね。
まあそうだよね。うん、ドライって、
結構知らない人多いんだよ。
あんまりドライってしないね、今。だから電気代高いから。
まあ知らないから。知らないからなんかこうジメッとするからドライにしよう。ジメッとしてる。
ああ、ジメッと、
うん、
結構今乾くよ、エアコン。
いや、ジメッとしてたんだよね。
してんだ。
月曜日
は。
そうそう、なんかそれで。
多
分ちょっと近くで雨とか降ってたんじゃない。
まあ、雨降ってた。
うん。
あ、そうなんだ。
ちょっとしま、ね、しませんけど。
そんな中、伊勢崎行って、
きましたね。
まあ、
伊勢崎行ったら必ずカレーで食べたのに最近食べれないね。え、朝ごはんがあるから。
ああ、あれ伊勢崎のあれね、インドカレー屋さんね。
インドカレー、あの、あそこインドだっけ。
あれインドじゃない。
インドか。
伊勢崎の駅前のね、
そうそうそう、
インドカレー屋さんね。最近行かないね。
行かない。
ホテルに朝食ついてるから、最近行くところ。
ついてるね、うん。食べれない。
朝ついてたらなかなか難しいよね。
難しいね。とか言いながら今日結構食べてるね。
で、
サンマルク行ったし。
まあ、トラニーも8月誕生日。で、マギさんも8月誕生日なんですよ。
はい。
で、だから、誕生日っちゃは皆さんね、今ね、アプリとかを入れてると、もうた、アプリに誕生日クーポンがバンバン、まあまあ、DM、メールとか来るのもありますけど。
誕生日プレートデザート差し上げますとか。
誕生日おめでとうございます。
20% オフしますとか。
そう、クーポンあげますみたいな。そんなの
ドリンクサービスしますとか。
そう、毎週毎週だから、そのね、
クーポン。忙しいんだよね。
クーポン使うために外食が一生懸命忙しくて。
そう。
今週もうろうろしてましたけど。ね、花園じゃなくて、
熊谷の
駅前の、
うん、
サンマルクカフェ。
サンマルクカフェ。
サンマルク。
何？日東モール？
日東モールさ。
なんで日東モールって言うんだっけ？
日東って言われるじゃん。なんか会社があるじゃん。会社があるじゃん。多分その日東が、
建てた。
熊谷の駅前に土地持ってて、で、その日東さんが、
微妙な演歌歌手来てたよね。
テラントを作って、それが日東モールじゃない？
なるほど。
そう。なんかね、演歌歌手が、何？
平日なのに。サイン会と。
リリースイベント？
ああ。
ね、サイン会やってたね。いや、だから、ああいう人が今っていうか昔もそうだけど、いっぱいいるんだよ。
怖かった。ピンクの T シャツ着たおじさんたちが。
何百人何千人と、ああいう演歌歌手は、日本中を回ってさ、
うん。でもそれで食べていけるんだからいいよね。
まあね、
ギリギリかどうか知らないけど。
食べていけるのか、事務所がね、借金して、
支えてるのか。
まあ、今日来てた子は日本、クラウミュージックかな。
うん。
日本クラウンで。
大手？
ん？
大手？
まあ、メインの歌手は鳥羽一郎さん。
ああ。
クラウミュージックって日本クラウンっていうレコード会社の、
まあ。キャノンさん入れたんじゃないかっていう。
そう、子会社っていうか、っていうとこだけど。まあそこをやってるから、まあそこから給料もらってやってるんじゃないの？
そうね。坂本冬美にはならないからね。
まあピンクの小さい人とおじさんが一生懸命、応援してたけどさ。
怖いよ。なんとかちゃーん。
でもさ、やっぱあえて推し活をすると、やっぱり若さは蘇るらしいよ。推し活って。だからみんな。
私に推し活しなって言ってるの。
いやいや、マギさんだから俺の推し活してくれれば。
いや、してるじゃん。
頑張って。
いや、ずっとしてるじゃん。だから
俺の推し活いいんですよ。他の人やんなくていいんですよ。
他の人やったらダメでしょ。
え？
他の人やったらダメ
でしょ。まあ、ダメですよね。ダメです
よ。いや、キムチ開かないって言うけど焼くんだよ。
まあね、他の男に金使われたら尺だよね。
それは私が言った言葉じゃん。
え？いや、だからお互い様じゃん。お互いじゃん。それは言うけど。
あ、そうなの？
お互い様でしょ。
尺なの？
それは尺でしょ。
へ
ぇ。他の男の、なんとかラブとかでうちわとか作ってたら。
ラブ？
はぁ？とか思うよね。
絶対やらないから安心して。
あ、そうだね。やらないだろうね、あなたはね。
気持ち悪い。
気持ち悪い言うな。やってるし、いっぱい
あ、そうか。 ね、行ってみましたけどね。自分が想像しただけで気持ち悪い。
ね。まあ、サンマルクカフェも行ってきましたよ。サンマルクカフェ今すごい。
閉店なんだよ。
閉店、閉店ってさ、でもさ、
岡山あれさ発祥なんですけど。
思うけどさ、サンマルクカフェとかさ、ドトルコーヒーってさ、
はい、
結局あれ、
なんでスタバは潰れないんだろうね。
客の回転が悪いというかさ、
スタバもそうじゃん。でも潰れないじゃん。
スタバって、
なんで、高いから単価が。
スタバっていうのは非現実を味わうために行くとこで、サンマルクカフェとドトールっていうのは現実を味わうカフェらしい。
意味が分かる。
だから全く反対っていうか次元が違うんだ。
へ
ぇー、うん。だからサンマルクとかもさ、あの学生がさ、みんなさ、
あ
買い物したのかどうかわかんないさ。
なんか松戸のサンマルクは、うん、あの、勉強しないでくださいって書いてある
けど。書いてあるけどね、そう。
やっぱたまには、家で勉強すればいいんだよ、図書館とか。なんでカフェでやんの、最近の高校生。
だから家にいると落ち着かないとかさ。友達と一緒にやるとかさ。
うちの虎に見てごらん。暇だったら家に帰ってくるから。
俺はずっと家に行くよ。ね、そんな感じで。まあね、だから、ね、閉店閉店って言うけど、結局はその、ね、やっぱり企業は、あの、ね、企業もさ、売り上げ重点だからね、いい、ちゃんと、いい企業でもやっぱり客が悪かったら、やっぱりど
んどん、もうちょっと雰囲気良くすればいいんだ。
雰囲気良くっていうか、雰囲気悪いんだよ。
だってそんなに値段がさ、べらぼうに違うわけじゃないじゃん。
やっぱ戦略とかイメージなんだろうね、多分。
やっぱちょっとダサいんだろうな、岡山。
ね。まあまあ、ね、すごい生きてる、騒がってしましたけどね。まあそんな感じで。まあ暑い。
私、岡山出身だから岡山のことちょっと言ってるんですよ。
ああ、まあそうだよね。
そう。
ああ、サンマルク岡山。
そう。
だね。
本社がで、ね。でももう私も岡山出身とかも言ってられないよね。
なんで？
縁もゆかりもないもん、
もう。もう、そうだね。もう10年経つのかな。
生まれて育ったけれども、うん、何年いたのかな？結局、20年ぐらいはいたけど。
うん。
それからあともうちょっといたかな？ 30 年ぐらいはいたのかな？
うん。
途中ちょっと広島に行ったりとかしたけど。30年ぐらいは住んだけど、もう多分、千葉県民の方が長くなるだろうし。
まだまだまだだけどね。
え？
まだまだだけどね。
まあ、千葉来てた、
20年もしたらってえらい長いな。あなた、あと20年もしたら俺死んでるよ、もう。
そう、私も死ぬ頃にはもう千葉県民。
ようやく千葉県民
です。千葉県民になれた頃に亡くなるっていう。多分そんな感じ。
岡山に住んでた年数と千葉県に住んでた年数が、
ね、同じぐらい
一緒になるの、ようやくね。まだまだっすよ。まだまだっす。
何も貢献しないし。
ただ、岡山市はないよね。
全くない。
藤井風の方がめっちゃあるよね。
あるよね。だって岡山に住んでる頃から、岡山弁も喋れないし。
喋
れ
なかったし、ね。
そう。別に、ね、岡山に、こうなんか、密着したこともやってないし。うん、そうなんですよ、うん。岡山の大学も出てないし。ダメだし、全然。
ね。まあ、そんな暑いとこ行ってきましたけど。
はい、
あと何かあります？
あと、
うん。
あ、今日が、母の命日ですね。
ああ、そうなんだ。
そう、なんかそれだけは忘れられないかなってのは覚えてる日かな。なんていうの？記念日？
記念日じゃないですよ。命日は記念日じゃない。
記念日でしょ？
命日って記念日なの？亡くなった
日。私の中の記念日でしょ？だって母が亡くなった記念日でしょ？
あ、そっか、うん。イエス・キリストさんが亡くなった日も記念日、ね。
記念日みたいなもんでしょ？
あ、25日だっけ？亡くなった
日。25日か。ちょっと生まれた日だってちょっとよ
く。わかんないな。
ごめんなさい、
キリストの方。わかんねえな。キリストね。
どっちかどっちかわかんないけど。
そうだね。信者さんに怒られるよね。
そう。だからなんか忘れられない日。
ああ、そうですか。
かな。
じゃあ、まあ、亡くなった母を思いながら、健康に生きてることに
関して。もうね、8月になったら、もうずっとこう夢にしょっちゅう出てくるから、もうちょっと勘弁してほしいんですよ。
母親が。
うん。だから、今日でまた終わるなと。
まあ、夢って自分
自身の意思だよね。来年の8月まで、また、さよなら
って。ああ、そうなの。パッと消えちゃうの。
消える。
夢から。
うん。消えるね。
不思議だね。
不思議だね。まあ、ボンだしね。あちこち霊がうようよしてんじゃない。
ボン。
ボンだから。
霊。霊いるんだ、やっぱり。
やっぱ帰ってくるよね。
ああ、そう
なんだ。で、思ってる。なんとなく。賑やかになるもんね。
霊っているの？
お盆って。
霊っていいの？
霊っていうか、魂っていうか。
魂いるんだ。
だから、お墓とか行くと結構賑やかじゃん。
全然わかんない。
わかんない、ね。
霊感全くないんですけど。
お
墓参りは好きだけど、霊感はない。
お墓はね、結構賑やかなんですよ、私の中で。
あ、そうなん
だ。そうそうそう。
すごいな。
そんな感じです。
そんな感じですね。
はい。
ね、まあまあ。
まあ、まだまだ残暑厳しいんで、うん、熱中症対策して、
うん、
乗り切りましょう、今年の夏を。
そうだね。うん。
ね、まだ9月、10月まで暑いのかな。
いや、まあ10月まで暑いと思ってた方がいいですよ。
そうだよね、うん。
で、10月まで暑くて暑いなーって急にゾーカーンって下がるから。
そう、急に寒くなるよね。
そう、急に
もう。半袖着てたのにみたいな。
15度とか下がるから。
そう。うわぁ、着るもの間違ったっていう日がね、そうそうそう、突然来ますよね。
2期の日本。
何それ
?2期の日本。
ああ、もう四季じゃないんだ。
そう。2期です。
一本でも日本みたいな。
ちょっと
日本だけど、
日本だけど、疲れてんだろう、もう。まあ、お時間もいい感じになりましたよ。
そうですね。
ね、はい。じゃあ、今週はこの辺で。
はい。
お相手は、
マギーと、
トロニーでした。ご愛聴。
感謝です。